こんにちは、バルーンチャンネルです。このチャンネルはデザインと社会学をテーマに毎回一つのトピックを取り上げてお届けしています。今回のテーマは独裁者のデザイン。こちらは書籍のタイトルで、著者の方が松田幸正さんという方がデザイナーの方が書かれた書籍です。こちら、清水さん買われたんですけれども、
はい、これ。
いつ頃手に取られたんですか？
去年、まあ、出版自体が2019年の9月なので、多分出た時に買ったかなと思いますね。
そうですよね。結構蛍光オレンジで派手な感じの表紙ですよね。
そうなんですよ。松田幸正さん、もともと自分で牛若丸出版とか出版社も作ってて、凝った想定をしてたんですよね。まあ、なので、まあ、ご本人もデザイナーということもあって、想定とか色とか、こう、小口に、こう、毛沢東とムッソリーニが、こう、顔が印刷してあるような、
はい、
こういう、なんですかね、
こ
う
横側、ページの開く側の方ですね。開く側、
にあるとか、まあ、ちょっと凝ったデザイン。発行平凡社さんですね、これは。うん。デザインは松田さんがご自身でやってる。これもなかなかちょっと面白くて、その悲劇的なデザインで、はい、まあ、昨日前回話した悲劇的なデザインって、まあ、意図せずにデザインしたものが結果的に人を傷つけるみたいな、
はい、
まあ、そういう事例が主だった。まあ、特に比較的最近の例というか、放射線治療器とか、まあ、あと UI であったりとか、まあ、そういう例があった。あと SNS のプラットフォームとか、
はい、
でまあ、それは、まあ、意図しなくてデザインが、まあ、デザインだけじゃないでしょうけど、まあ、デザインが悪い方に使われてしまったというか、という例だったんですけど、独裁者のデザインは、松田さん、松田幸正さんが、まあ、ヒトラーとかムッソリーニとかスターリンとか毛沢東、歴史上独裁者と言われた人たちが、まあ、もう印刷技術があったので、こう、ポスター作ったり、腕章作ったり、ユニフォーム作ったり、まあ、何らか意図してかせずにか、そのデザインでプロパガンダを推し進めようと、まあ、してたわけなんですけど、
はい、
でそういう例を集めて、類型化したりとか、まあ、そこから見えてくるものが何かみたいなことが書いてある。なんかそういう内容で。なんですよね。まあ、デザイン、真ん中にも書いてあるんですけど、デザイン自体は本来ニュートラルなもの、っていうかまあ別にどこかの心情とか、政党にこう属したりするものではないけど、それをこう使う人というか、まあ、企てる人によって、まあ、測りごとというか、測るような、まあ、場合によっては人を騙すしたりとか、まあ、洗脳じゃないですけど、こう、マインドコントロール的に使われることもあったよね。まあ、そういう面からデザインを見ていくみたいな、まあ、そういう内容の本ですね。
こっちの表紙開いてすぐのところに、ざっくり、あらすじが書いてあるんですけど、アドルフ・ヒトラー、ムッソリーニ、スターリン、毛沢東に代表される独裁者たち。これが、この人たちが独裁者たちとして、こう、ピックアップされてるんですよね。はい、
うん、
まあ、本人たちはもちろんデザイナーではないんですけど、まあ、意識的か無意識的にか、結果的にデザインがこう、民衆に向かってアプローチするときに、いつの間にやらどうやら役立っていたんじゃないのかっていうのを、著者の松田さんが集めて類型化してちょっと分析をしてくれたっていう感じですかね。
そうですね。まあ、主に視覚表現、まあ、ポスターとか、あまり、映像がない、まあ、ヒトラーのリヘンシュタールっていう、こう、有名な女性監督がいますけど、まあ、その例は少し出てくるぐらいで、基本的にはポスターのような視覚表現のメディアに、多分、ここに出てこない例もあったと思うんですけど、4人なら4人が共通して使ってる表現が、まあ、いくつかあるよね、みたいな。でそれを、こう、紐解いていくと、まあ、こう、プロパガンダをね、今の時代に日本なりですることはないでしょうけど、まあ、マーケティングなのか何なのかに、ひょっとしたら役に立つかも、みたいな、なんかそういう内容なのかなっていうふうに思いました。
多分、ヒトラーの時代の制服っていうんですかね。あの服が、前、欅坂46の、
ね、
衣装に、どうやらそれを明らかにこう、思わせるようなのを使ってて、
はい、
どこからちょっとそれはいかがなものかって言われたりしてたんですけど、なんかあれも、こう、権威にすがりたいっていう、そういう、ちょっとこう、独裁者を表したいっていうところよりも、
うん、
単純にかっこいいから使ったっていう部分も少なからずあったと思うんですよね。この統一感があって、制服っぽい。ダンスのウェアとして、
う
ん、となるとやっぱり、まあ、デザインとして図らずも優れてたんだろうなって思いますよね。
まあ、そうかもしれないですね。まあ、アパレルはちょっと専門外なのであれです。まあ、ただ、情報のこう、ソースとしてたまたま見つけたぐらいの感じなのかな。いや、まあ、意図的だったらちょっとまたそれはそれでこう話がね、変わってくるので、かなと思いはしますけどね。
まあ、でもまあパッと見でちょっと真似したくなるような、
あ、なるほど。
質割といいんじゃないか
いいんで
説
すかね。
ね。
まあ、確かに。そうですね。多分今回の独裁者のデザインってまた3部作らしくって、その他にレッドっていうヒトラーのデザインだけについて取り上げても本当、ヘイトっていうその差別表現だけにフォーカスした本当、まあ3つあるらしいんですけど、この独裁者のデザインはこの4人の独裁者を、主に扱っていて、レッドの方はそのヒトラーのデザインだけについて扱っている本で、まあ、それ見、手元にあるので、そこには一応一つの章にファッションっていうのが、まあ、あるは、あるんですよ。なので、なんかまあ、別の機会にそれを言ったらいいのか、まあ、それなりにこう、意識していいものというか、クオリティの高いものを作ろうとしていたんですかね。
そうです。ファッションは、若者を徴兵したい、スカウトしたいときに、ヒトラーの、制服が着たいから入ってくる若者が多くいた。
ああ、なるほど。
憧れ
当
て
時ってこ
入っ
とで
て、
すね。ナ
着
チ
て
ス
く
の
れる
制
よう
服
に、
は。
ちゃんとデザインしてたっていうことなので、多分ファッションは、ある意味、ちゃんと気
ああ、
を
な
使
るほ
って、
ど。
デザインには気を使ってた部
入り
分な
口
ん
と
だ
して
と思い
は、
ますね。
比較的有効だってことですね。
はい。
ああ、確かに、それはそうかも。
で、そのもう一個の独裁者のデザインの方、他の人はどういう毛沢東とかムッソリーニも何かしらデザインを使ってたっていうのはどういうものなんですか？
デザインっていうか、この独裁者のデザインの、こう何で、こう松田さんが何でこう切り取ったかっていう、その章の名前が、何々の視線っていうタイトルなんですよ。で、その主にまあポスターとかが、素材として、資料として多いので、こう全部で6個、6つの章に分かれていて、1から6まで、こう、呪力って呪う力のある視線。っていう一番目の章。次に燃える視線。三番目に拒否する視線。四番目が遠謗する。五が反復する。六が記憶するっていう、その、まあ、動詞だけじゃないですけど、ポスターの構図とか写ってる人の向いてる視線が結構共通項が多くて、それをこうまとめて、こういう意図で、こういうことを表現するようなことがこう、まあ、国は違うけど、独裁者の、まあ、プロパガンダを推し進めるのに使われていたんじゃないかっていう、まあ、そういう本です。これ、なかなか、まあ、その、松田さんの本と言いつつ結構いろんなところにこう飛ぶんですよ。そういえばとか、なんか、そう関係するところにこう、いろいろこう、いや、雑学的にというか、関係、ちょっと関係するような、飛んだ話題がいくつかあって。まあ、独裁者のデザインっていう面でもそうですけど、単純にデザインにまつわるいろんな、なんか、ことが知れるのは面白いなというふうに思って、書きました。選びましたね。
なんか面白かった、特に気になったところとかありますか？
そうですね。なんか、まあ、とりあえず、一応全体、一個一個、まあ、こう、ずっと、なんとなくこう、追っていくと、まあ本を読んだ気になれるかなと思って、まあ、その感じで進めていったらいいかなって思うんですけど、なんかね、独裁体制の維持みたいな。そのために必要な条件とかっていうものを、一番最初の初めにで書いていて、なんかまあ面白い、っていう言い方はどうかわかんないですけど、こう、独裁政権を維持するための統治システムは、まあ、不安と恐怖を煽るっていうのが一つ目にあって、二つ目に、その無知に対して、いや、でも、我慢したらこんないいことがあるっていう、まあ、バラ色の未来をこう、見せる。
雨とム
アメ
チ
と
み。
ムチ。で、もう一つ、とはいえ、あんまりすごくこう、冷静に考えられる人がたくさんいると、まあ、困る。まあ、エリート層に対する抑圧は、まあ、どの 4人のこの取り上げられている人たちを行っていたらしく、まあ、反知性主義的なそのスタンスで、要するにあんまり考えなくていいから従ってねみたいな感じなのかもなと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう大きな3つを、まあ、独裁者はこう意識していいか無意識か、まあ、そういう統治の仕方を行っていて、で彼らの使うデザインもそれに、まあ、少なからず寄与していたっていう。なんで、まあ、なんでしょうね。まあ、多分、広告とかね、やってられる接触頻度とか接触、面積みたいな言い方するんですけど、もう、とりあえず、ロゴだけをずっと、
はい。
一回でも多く見せるために、こう、莫大な広告費などをかけて、メディアの枠を買ってみたいなことをすると思うんですけど、まあ、それと同じような、まあ、手法で、ワンフレーズ、ワンビジュアルっていうような、同じ言葉や同じ画像を何でも過剰に繰り返すっていうのはもうどこの4人の独裁者の人たちもやっていたらしいですね。
常套手段なんですね。
常套手段。まあ今の広告のね、一部の考え方も似てるところはあるのと思うんですけど。そうなんです。
からの、まあ、あんまりそうですね、まあ、そこまで今の政治には今のとこは通じないのかなとは思うんですよね。わざと分散させてるというか、
政治、
はい、まあ、例えばロイヤルファミリーとか天皇みたいなのって、ある意味憧れの象徴で、それは特に悪いことではない風潮もあって、
うん
うん、そっちに憧れてもらうのはいいけど政治は別ですみたいな。
政教分離の考え方が、まあ、近代化した社会には徹底してるしみたいな
話。はい。なのでその憧れとか恐怖とか思考停止で従いなさいみたいなのはあんまりまあね、無理やり結びつけたい、現代の政治に結びつけたい人はいくらでもいるかなとは思うんですけど、
うん、
まあまあそこまで今に通ずるっていうよりは、あ、なるほど、みんなこうしてたんだな、他にって感じ
ですね。まあそうですね。今、まあまさにこのままのことをやる、あれはないでしょうけどね。その呪力のある視線って、まあ一番目の章に書いてあるのは、歴史の教科書とかに持ってたと思うんですけど、こうアメリカの人が兵隊さんを募集するのに、I want you って言って、こう指を指して正面を見てる男性の。
はい、はい。
で、ああいう、まあ、見る人と目線が合うような正面を向いた、まあ、イラストなり写真と当時の、まあ、リクルーティングというか、まあ、兵力をこうたくさんこう拡大していきたいので、そういうのはまあ非常によく使われていたらしいんですよ。まあ、しかも指を指すっていう動作もそのムッソリーニなのか、アメリカ軍の話もそうですね、まあ、
アーミーのやつですね、
アーミーのやつとか、ナチスのものもすごい似た構図で、似たような、だから、こう、クレジットがなければ、もうどこかわからないような、まあ、シンボルとかについてますけど、そういうような、構図、ビジュアルは多用されていたみたいですね。まあ、明らかに、そのポスターにした時の応募の数が、まあ、増えたということで、ずっと使われているという、らしいですよね。
なんか今だと警察とか自衛隊のポスター、募集みたいなのだと、はい、なんか今思いついたのは、なんかこう4、5人、
ね、
何人かいて、
そう
そう、ちょっとこう風景っていうんですかね、うん、ちょっとこう遠くから見た清々しい感じ。
全身がね、見えるぐらいの感じで、視線を合わせない方が多いイメージありますよね。
もう指さしててもこう斜め上を指さしてるというか、
そうですね。
あまりこっちは向いてないなっていう気はしましたね。
犯人に呼びかけるポスターは視線が正面を向いてる。その、なんですか、指名手配をされていて、ずっとこう、誰々ってこう、犯人を名指しで呼んで。
はいはい、ありますね。おい、〇〇みたいな。
はい。あれは、まあ同じような構図で、今はそういう、まあ犯人に対して心理的なプレッシャーを与えるなのか、そういうようなやり方で使われているのかなって思いますね。まあ、転用しているというか、
うんうん、
そういうかもしれないです。毛沢東語録にも、まあ、毛沢東本人の横顔が書いてある、テレビに出てるんですけど、毛沢東、50億冊も印刷し、毛沢東語録って印刷されたらしい、国内外で。
聖書ばりの。
いや、ほんと20世紀最大のベストセラーって書いてますね。
へ
ぇ。私初めて知って、手に取ったこともないですけど。
ホテルに置いてあるみたいな感じなんですかね。
なんですかね。その、ジャンリュク・ゴダルが中国女っていう、まあ中国女って映画のタイトルはなんとなく聞いたこと、まあ有名だと思うんで、
はい、
僕ごめんなさい、見てないです。1967年発表して、パリで中国ブームが起きるみたいな。で、英語以外にも14カ国語で、発行されたらしいですよ。まあ、かな。
孔子みたいな感じなんですかね。
うん、どうなんでしょう。まあ、当時は今ほどこの情報が正確に、その文化こうやって届かなかったのもあって、どういう人かまでは分からずに、ファッション的に、まあ、受け入れたような書き方がなされてました。まあ、面白いなと。
他は次何の視線なんですか？
呪力のある視線って、まあ、今のこう正面を向いていたっていうのが、多かった。次に、燃える視線、燃える目みたいな。
はい。
多分、だから、何ですかね、ちょっと待ってくださいね。
まあ、ヒトラーがこう、ヒゲ蓄えて、こっち見てるみたいなのは、なんとなく思い浮かびますけど。
でも、睨んでるような感じの写真はあるかな。まあ、そうですね。意志の強さを強調するような、まあ、そういうようなイメージ演出のポスターとかを、まあ、燃える視線って言い方でやってます。なので、すごいこう、ちょっと厳しい顔で睨むみたいなものとか。
表情の方なんですかね。
まあ、見たいいです。あとは、その、影のつき方じゃないですけど、結構、まあ、例えば真横から光、強い照明を当てると、逆の側の顔は、まあ、特に欧米人、彫りが深いので、こう、すごくきついコントラスト、
はいはい、
影が強くなって
る。眉毛の下とかね。
あ、そう、そうですね。まあ、例えばそういうような、ものなのかな、と思いますね。で、あ、そうそう、これは、単純に面白い。これ、ちょっとこう、異論がある人も多いのかなと思うんですけど、ヒトラーが何かポスターに掲載されるときは、必ず手前か右側に、レイアウトされた。右側、見る側からすると右手の側。
手前っていうのは
手前は多分前後ですね。なので、手前にいる人が、まあもちろん前に出て見えるので目立つから、まあそれはわかるじゃないですか。で、今レイアウトをやると、まあ当時の欧文も、日本語もそうですけど、左から右に読むので、
はい、
多分左の方に強調したいものとかを持ってくる、まあ、視線が最初に目につく方が多いかなと思うんですけど、この本だと、まあ、ヒトラーは必ず、まあ、手前から右側、逆の側ですね、はい、にレイアウトされたっていう言い方をしているのは僕ですよね。そう。まあ、中にいくつかポスターがあるんですけど、うん、ちょっと、それが正しいのかな？どうかな？
人と、例えば二人並んで写ってる写真もありますけど、うん、並ぶときも、見る側にとって右側に見えるようになるんですね。
というふうに書いてますね。まあ、その例を見るとそういうポスターがいくつか載っていて、まあ、その右が優位、右の方にしなさいよって言ったのは、まあ、ゲッペルスが、まあ、そういうアドバイスをしたみたいなことが書いてあるんですけど、
ゲッペルス何者ですか？
ゲッペルスって
多分側近ですか？
多分。
なるほど。
多分っていうか。
別にこう学者とか心理学者とかではなくてってですね。
うん。ですね。まあ、あと、まあ、理由の一つとして推測されている新約聖書の中に書かれて、右側は祝福された人で、左側は呪われた人です、みたいな、なんかまあそういうような言い方をされていて、あ、これはなかなか面白いなって思います。あ、ゲプレス、ナシスの宣伝担当の方ですね。
女性なんですね。
女性なんですね。
しかもこれ今調べたやつだと、106歳まで生きてた。最後の生き残りとして。
あ、そう。
2017年に106歳で亡くなって最後の生き残りでしたってニュースになってますね。
意外にそういう意味では多様性があったのかもしれないですよね、その。
そうですね。もう男性ばっかかなと思いきや、そうでもない。
ね、まあビジュアルを作るのに女性が向いてたとかはあるかも。その、リーヘンシュタールも女性の映画監督 とか、まあ、広報宣伝も、そっちの方が向いてたって思ってるのかもしれないですね。もともとね、芸術をやってた人ですもんね、人が、ね。
あ、そうなんですか？ヒトラー？
うん、芸術大学を多分受けて、落ちて、みたいな。絵を描いてたと思いますよ、最初。そう、そうなんですよ。まあでも、まあ、例えば、彼にとっては、まあ、視線を右から左に、まあ、そういうようなレイアウトをずっとやっていたみたいですね。
まあ、一応、かたくなにって言ったらあれですけど、まあ、レギュレーションというか、まあ、統一がされてたっていう部分もあるんですね。うん、
確かに、今は当たり前かもしれないですけど、まあ、当時、そういうルールでこう運営していくのは、結構画期的だったかもしれないんですよね。
うん、うん。
そういう意味ではね。まあ、あと、デザインに直接関係ないけど、演説する時間帯も、こう、決めていたらしくって。
ほう。
夜8時ぐらいから。なんか、抵抗心が減退して、説得に最も効果的な時間帯らしいですよ。ゲッペルスとナチ宣伝戦という著書を引き合い出して、疲れてるか。
まあ、ゴールデンタイムってわけでもない
んですね。なんですかね。うん、夜に演説をしたりとか。まあ、すごい、良くも悪くもすごいなと思うのは、政権を取る前、10ヶ月前から、ヒトラー自身が、こう、誰にも言わずに、オペラ歌手に、こう、プレゼンテーションというか、演説のレクチャーを7ヶ月ほど受けるっていう、念の入れようです。
真面目か。
そうな、そういう意味では、すごいいろんなことに気が回って、全体をこう、一つの方向に向けるみたいな、うん、まあ、デザインと似てるようなことをやって、ていたのかもしれないですよね。うん、
ね、
敬礼を右手をこう前に上げるっていう動作も、まあ、誰にでもできて、なんか遠くから見てもこう分かるというか、
うん、
小さい動作だとね、今みたいにテレビカメラがないので分からないんでしょうからね、そういうことも含めて細かいところというか考えられていたのかなというような印象を受けます。まあ、どうしてもヒトラーの話がね、この本でもちょっと多くはなりますけど、
うんうん、
っていうのが、
ね、なんかやっぱ巧みなんですね。
巧みなんですね。確かに独裁者として、独裁者としては成功してる例ですからね、きっと、
うん、
なかなか面白いなと思って、で、その、まあ、今にちょっと関連する次の拒否する視線っていうのが、はい、それもちょっと面白いなと思って、さっき今の警察のポスターって何人かいて、
はい、
誰かが別に中心でもそんなにないし、うん、男性の方が前とか女性の方が前とかもなるべく差がつかないようにやるじゃないですか。
はい、
その思想心情に偏らないようにとかって配慮も含めて。まあ、なんですけど、まあ、ここで言われてるポスターは、例えば毛沢東だと、もう毛沢東だけが他の人よりも5倍とか10倍とか、もともかく大きい、どこにレイアウトされてても大きくて、他の人たちは、まあ顔は描かれるけど、基本的にその人たちに、思考、視線があるというようには描かれない。まあ、多様な視線とかを表現すると、多分統一しづらいからなんでしょうね。確率的な一つの、まあ毛沢東の顔なら毛沢東の顔を、多少の表現が変わってもずっと訴求し続けるみたいなことが書かれている章で。まあこれは、今までみたいにこう正面を向いてるっていうか、そういう表現のっていうよりかは、もう少し一歩引いて、
レイアウトというか、
全体をどういうふうにコントロールしていくかみたいな、なんかそういうような、章でしたね。まあ確かに言われてみたら、あ、そうか。まあそれはヒトラーのポスターしか見なかったらね、多様な価値観があるみたいなことには、なかなか皆さん、まあ見る人がね、気づかないでしょうし。
うん、
多様な視線を排除する。権力側からの強い視線だけにこう集中させるみたいな、まあそういう戦略が取られたっていう。
あれもう漫画で言うと、もうサブキャラの活躍許さないみたいな感じですよね。もう主人公だけみたいな。
まあでもそうですよね。でもそうか。だから昔聞いたのは、今はわからないですけど、こう、いわゆる恋愛物のドラマとかテレビでやってるドラマで、有名な俳優さんのがメインで映ってるカットの秒数が視聴率に結構直接的に影響するみたいな話を聞きますよね。まあ、かっこいいとか綺麗みたいに言われてって、人気のある女優さん、男優さん、なんていうの、俳優さん、
はい、
が、やっぱ少ない回もあるじゃないですか、お話のストーリーによって。うんうん、そうすると、 視聴率が下がるんだみたいなことを言ってる人がいましたけどね。まあ似たようなことはあるのかもしれないですね。
もうストーリーの妙じゃなくて、もう単純に露出時間。
誰かを見るために。
うん。
まあでもそういう人もいるじゃないですか。見方はそれぞれだし。まあ、そういうようなことがね、あったのかなっていうのと。あとこれまあ別のところでも読んだあれなんですけど、まあ今、主にヨーロッパと、まあ、中国の話ですけど、その多様な視線の排除っていう、その拒否する姿勢の中、日本の例も出てきて、
はい。
あの、大西翼賛会っていう、前もちょっと、うんうん、
あの、大西翼、あの、翼ですね、翼。
あ、そうです、そうです。なんですかね。そういう日本の軍部、みんなで戦争にみたいなことを代弁するようなキャラクターを作って、はい、で、まあ、今だと漫画家さんの作家がいて、キャラクターがいてって紐づいてますけど、そうじゃなくて、この、まあ、国を挙げての国策で、こう、戦争にっていうか、盛り上げていくので、例えば、まあ、当時人気だった芸人さんとか歌手とか俳優さんとか漫画家さんが、そう、総動員されて、この、翼賛一家っていうキャラクターをいろんなところで展開するっていうメディアミックスをやってたっていう例が出てきてる。
すでにやってた。
すでにやってた。あの、今でいうメディアミックスみたいなやり方でやっていて、大塚英二さんっていう、なんですよね。こう、メディア論の方の、まあ、著書、大西翼賛会のメディアミックスっていう、もう引用しながら、今でいう二次創作のような形、そのキャラクターは、まあ、厳密に言えば著作権があるんだろうけど、もうとりあえず記号としてフリーに使って、その、まあ、大西翼賛会、翼賛一家であれば、まあ、戦争に向けてのこうプロパガンダのために、複数のこう、クリエイターが、それをキャラクターにして、こう、漫画にしたりとか、まあ、歌手、歌を歌うのか、芸人さんがこう、真似るのかみたいなことをして、まあ、やっていった多くの、あの、台湾マルチのメディアで展開していったみたいな例があるらしいです。いや、これはなかなか他の国は多分見られないんでしょうかね。
サザエさん的な感じなんですかね。
うん、まあまあ、
ファミリー的な。
うん。でも、ちょっと僕も、ここ、あの、1、2ページ分ぐらいしか触れられてないですけど、まあ、なんですか。そんな、ほのぼのとしたようなものではない感じですけどね。
うん、
その、スパイ用心、非能用心っていう標語が書かれた漫画があったりとか、まあそういう時代なので、あのまあ、例えばそういうようなことをやっていた。でこれは多分、その、独裁者のデザインで主に取り上げられている、こう、ヒトラーとかのとはまたちょっと違う手法で、プロパガンダをこう推し進めていった例なんだろうなと思って。
そうですね。あのヒーローっていうよりはサザエさんみたいなこうナチュラルに生活に溶け込んでくる感じがしますよね。
これはなかなか興味深い。朝日新聞でね、1940年に載っていたらしいです。なかなかですよね。
その日本向きとかあるのかもしれないですね。こう西洋向きみたいな。
かもしれないですよね。まあでも日本のアイドルとか。も近い感じではないですか。作り方がというか。でもヒトラーなら、ヒトラーがいないと多分求心力を失って、ナチスは、まあ、実際、こう、崩壊するわけじゃないです。まあ、それだけじゃないにしても。アイドルグループも、器があって、でも中の人入れ替わるわけじゃないですよね、こう、定期的に。
まあ、そうです。まあ、最近のアイドルに近いのかもしれないですね。昔の昭和のアイドルは、まあ、あの、男性グループでも一人、突き抜けたイケメンというか人気の人がいて、その人が辞めたらもうそこのバンドおじゃんってなるのが多かったのじゃないかなと思うので、
女性グループ、秋元さんがその昔やった女性グループは多分、
ね、おにゃんこクラブから
とかです、はあれですよね、うん、あの入れ替え制って言ったらいいんですけど ね、
器がの方がブランドみたいな感じですよね。
うん、まあ、あと二次創作はね、今のあの、漫画とかアニメーションとか、日本におけるサブカルチャーでは、かなりこう、一般的というか、こう、すごい特徴的な例ですので、ね、面白いなと思います。っていうのがありました、ね。まあ、あの、多様な視線を排除するっていう、拒否する視線。
うん、うん。
まあ、あと、 こう、遠望するポーズって、まあ、遠くを見るようなものは、まあ、さっき言ったみたいに、こう、未来を感じさせるような感じで、ちょっと上向いて、遠くを見ている、バラ色の未来が待ってるんですよ、みたいな、まあ、そういうような、しかもそれが、どちらかというと、被写体の人の目線よりも下側から見上げて撮られているような、構図が多かったらしいです。見上げた方が、まあ、威厳が出るのに加えて、まあ、遠くを見て、なんていうんですかね。
未来を見通してるんだみ
み
たい
たい
な。
な、そういうような表現というか、メッセージを伝えたい、じゃないだろうかっていうようなことを言ってますね。
昔の流行りのポーズな感じもしますよね。
ああ、よく見ますよね。でも、昔っていうか、戦時中はだからよく使われてたんですかね。今はあまりないのか。
あんまり、なんかそこの方から脱却しような腕時計のポスターとかひどいじゃないですか。みんな机の上に肘ついて明らかに時計を見せてるみた
ま
い
あ、は
な。
い。時のポスターですから
いや、
ね。
そうなんですけど、もう女優さんは変わるけど、ずっとポーズ一緒やんみたいな。もう、オメガ、はい、オメガみたいな。
まあね。
から、もう多分そこから、そういう方から脱却しよう
はい。い
と、
ろいろ試行
今
錯
時
誤
は
しし
てて
る。
るんですか
ああ、
ね。
まあ確かに。そっか。まあそうかもしれないですね。あともう、まあこれは誰が、まあ考案したのかわかんないですけど、こうナチスが、まあノルウェーで、まあ兵隊を集めようと思ったポスターは、なんですかね、こうノルウェーで有名なこうバイキングが、こう遠くを見る兵士の後ろにうっすら書かれてて、で、なおかつこう襟のところの紋章が、ノルウェーのこう伝統的な王家の紋章をつけたりとかですね。こう今で言う、こうクライアントに寄り添うというか そういうようなポスターでやる。いや、別に同じでもいいわけじゃないですか。ハーケンクロイズのマークでもよかったけど、
現地
ま
の
あ、
受けをちゃんと狙
ちゃ
う。
んと狙うというか、なんていうの、独裁だと一方的な印象がどうしても強いし、多分法律も変えているから、いや、もう一方的でいいはずなのに、こういうところは、なぜか急にこう寄り添ってるところを出すのは興味深いなと思って。まあ、今のね、デザインのスタンスに近いのかもしれないんですけど、なかなか、あ、そんなことまでやってるんですね。まあ、ノルウェーだからってね、地獄じゃないからっていうのもあるでしょうけど、これは面白いですよね。
次の目線は？
次の目線。
まだ、ネタありました。
日本のプロパガンダ誌みたいなものもちょっと載っていて、戦時中に日本っていう雑誌と、あとフロントっていう雑誌が、まあ、それぞれ出てるんですけど、まあ、特にそう、ロシアアバンギャルドの影響を受けてますみたいな、いくつかの図版とともにですね、載ってますね。日本は神倉優作さんが表紙のデザインとかしてたらしいです。
意外とオリンピックで結構持ち上げられること多いけど、意外
そ
と
う、以前に
い
ね、
ろいろやってるんですね。
やってるんですね。僕
へえ。
も、そう、知らなかったです。神倉優作さんが、全部で、計5号、表紙のデザイン
でも今こうやっ
されてる
て
みたい
表紙見ると、別にこうテイストを変えてるわけでもなさそうですよね。こう自分の、なんていうんですかね、好きなデザイン、好きではないデザインやってるっていうよりは、割と人がいて、色、ビジュアルがあって、なんか私全然オリンピックのポスターと通ずるところがあるようには
あ、そうです
見え
ね。そ
ます
の
ね。
有名な64年のオリンピックのこう陸
みん
上選
な
手が
走ってるや
一斉
つ、
にこうスタート
ス
し
タ
たのを真
ート。
横から撮ったあのポスター、まあ、すごい似てる構図のものもあったりしてね。あ、かなりこう、なんですか、プロパガンダ色が強い雑誌らしいので、なかなかその、今だとね、よりもしそういうものがあったら、なんですか、参加の仕方が難しいんだろうなっていう気はしますよね。というのが、なかなか、面白いというか、いくつかの例がですね、面白いなと思います。ヒトラーは、さっきも言ったように、こう、独裁的で一方的な面がありつつ、 例えばどこかに侵攻する、まあ、オーストリアに侵攻するみたいな時に必ず国民投票するっていう、なんですか、まあ、この本の中では承認欲求は強いのものを投票でその承認欲求を満たすみたいなことを書かれてるんですけど、なんか民主的なプロセスを結構気にして実施していたらしくてですね、まあ、もちろん自分の再任というか支持するかどうかみたいなものも投票で決めるみたいな。ちょっとこれ多分別の章なんですけど、その投票用紙の、写真も載っていて、なんか、支持する人はイエスの丸にチェック、支持しない人はノーの丸にチェックするんですけど、イエスの丸の方がこう4倍ぐらい大きいレイアウトになってるっていう、なかなか、あ、これはオーストラリア併合の是非を問う国民投票ですね。
今なら、ね、例えばチェックボックスが2つ並んでて、どっちかにチェック入れる、まあね、同じサイズの正方形なりがあるはずだけど、うん、はい、
そうそう。
丸のサイズがそもそも違うと。イエスとノーの。
はい。しかもイエスの方は中心にこう、ドーンと大きくあって、ノーはちょっと右端の方に寄って、もう小さくあるみたいな。いや、だから、なんていうんですか。まあ今はもちろん投票でこういうのできないんですけど、当時としたら、すごい考えて、
そうですね。
レイアウトしてたんだよ、ではないかなって思うぐらい。
投票とはいえ、こう、無意識だと真ん中の大きい丸の中にチェック入れちゃいそうですね。
ね、まあ、もちろん自由意志がどこまであったかみたいな別の問題もあるでしょうけど、うんうん、それらをより、まあ、補強するというか、サポートするようなデザインの使われ方がね、してたのかなと思うと、なかなか面白い。だから社会学でアンケートとか取るじゃないですか。
はい。
で、質問の順番もそうですし、それこそ、何々ないんですかとか、その、言葉の言い回しもかなり気を使い
ますよね。そうですね。ニュートラル、無理だと分かっててもニュートラルを目指す姿勢はあるのに。
それはなんか、これまでに、まあ、例えばこういう投票用紙は明らかにあれでしょうけど、あ、問題だよね、みたいなことがあって、
どうなん、もう多分問題だよねっていうよりも多分ずっとトライアンドエラーをしてるんだと思うんですよ。だから、まあ、例えば分かりやすいのは、あなたはお酒やタバコをたしなんでいますかっていう聞き方、
うんうんうん、
もう A と B、 A だけの人、 B だけの人って聞き方を、お酒やタバコってこう一問で一気に聞こうとするから、はい、いいえしかなかったら答えられないとか、うんうん、まあ、そういうのってでも気抜いてたらやっちゃうと思うんですよね。
質問をしてしまうとですね、そういう。
はい。
う
ん、なので、まあ、それはもしかしたらやった後に気づくのかもしれないし、あるいは、まあ、作ってる、質問紙を作ってる途中で気づくのかもしれないんですけど、まあ、多分、ね、やった後に気づいたとしたら、その、統計取る時の設問から外したり、はすると思うんですよね。
じゃあそれは使わない、使えないっていうことなんですね。
うん、そうですね。
正確性を書くからってこと。
まあ、あと基本的に質問紙、それでいいアンケートが取れたときは、だからこの5つの質問を聞けば、今の若者がフェミニズムにどれぐらい興味を持ってるか分かりますっていういいアンケート作れましたって学会に発表して論文になるじゃないですか。うん、そうしたらそれを他の人がそのまま使うんですよね。
うんうんうん、
か、まあ、これを参考に、ちょっと、まあ、例えば昔は携帯電話って聞いてたのをスマホに変えるとか、文言とか、ちょっとこう、若干、アップデートして使っていくので、まあ、なるべくその、なんていうんですかね、いい質問紙をみんなで共有して使っていって、アップデートしていこうっていうところは、あると思うんですけど、だからそんだけニュートラルに取ろうとしてるけど、うん、ヒトラーのこの、聞き方のすがすがしさ。
すがすがしい。4倍、5倍ぐらいの大きな丸にイエスってね。そうですか。なるほど。なかなか、いや、まあ、面白いというか、意外に考えてるな。っていうか、多分こんなことしなくても、99% ぐらいは賛同するんだと思うんです。もう恐怖政治ずっとしてるし。
うんうん、
まあ、そういうことを工夫する。気が回るのはなんかすごいですよね。
そうですね。
なかなか面白い。あと、まあ、載っているのはサブリミナル効果。広告だと有名な。
挟んでくるやつです。
そうですね。目に見えない、あ、知覚できないぐらい 早いというか短い時間の、こう、1フレームぐらいに、まあ、コカ・コーラの瓶と、こう、コーラの飲み物の写真を挟む。ね、見てる側は、コーラの写真が見せられたのは気づかないけど、まあ、それ映画館でやった実験で終わった後、コーラを購入する人が何パーセント伸びたみたいな、話というか論文がありますよね。多分それは再現性がなさそうな気はしますけど、多分今のテレビだとサブリミナル効果自体は禁止されてるんじゃないですかね。
ヒトラーの時はやってたよっていうことなんですか？
ね、これはそういう話ではないと思います。サブリミナル効果自体が、いや、まあ、世にこう問題提起されても1980年代後半と書いてあるので、
うん
うん、多分それ以前にはなかったというか、多分そこまで編集ができるような技術がなかったじゃないですか、ヒトラーの時に。
まあ、でも単純に露出頻度が多いというか、目につく頻度は多い方がよかろう、印象に残るだろうみたいな部分はあるんですかね。
はい。それは多分、ポスターを、同じポスターを何十枚も貼ったりとかっていうことでやってたんですけど、まあ、サブリミナルが、あれなのは、今でいうステルスマーケティングに近い、こう、ユーザーを、消費者を騙すように、使われるからですよね。
うんうん、
多分ね。なので、なかなか、まあ、そういう例もあるよね。そういう、プロパガンダを補強するというか、まあ、気づかせないように何かしら影響を与えるみたいな一つの例として載ってますけど、まあそれも面白いなと思いますね。だそういう実験とかってあるんですか？社会学、まあ心理学とはね、多分違うと思いつつ、ちょっと似ているって勝手に思ってるんですけどね。まあこういう人に、まあ無意識のうちにっていうか、本人が自覚しないうちに影響を与えるみたいな、まあ、監獄実験、スタンフォードの監獄実験もそうですし、まあサブリミナルも、なんか、まあいくつか有名なのあるじゃないですか。
はい、
ミルグラムの、
うんうん、
電気を流して、ミルグリム、ミル。
ミルグラムですかね。ミルグ
ラム。まあ、そういうものを、まあ一応社会学の範疇として扱うんですかね。
そうですね。まあ、心理学の方が多いんですかね。まあメディアになったら、今言ったサプリミナルもメディア社会学の中に入ってくるとは思うんですけど、うん、社会学、まあどっちかで言うともうちょっと大きく見ようみたいなものが多いのかなとも、ちょっと私が知ってる限りではこう分かりやすいそういう人に影響を与えたり騙したりはちょっと今思い当たらないですね。うん、
そうか、そういうことなんです。まあ心理学の範疇が主になると。ああいう実験は社会学的に言うとどうなんですか？スタンフォード的な、ああいう、まあ、非人道的な実験。まあ、そういうこともある、よく似た実験とかやるんですか？社会学ではやらない。これまでの例とか。
あんまり人を呼んでな、どうこうするっていうよりは、もうちょっと、誰も間違ってるとも正解とも言えない、神の見えざる手みたいなことを言うのかなと思うの。その
実験ってあんまりやらないん
ですか？そうですね。国家はなぜ支配力があるのかみたいな、そんなの実験できないじゃないですか。別に教室に人を呼んで国家ごっこしてくださいとかできない、
ね、うんうん、再現できないし、うん、
なんでまあそっちが多いんですかね。
思考実験の方が多いというか、仮説を組み立てる方が。
そうですね。理論を持ってきてお料理するみたいな感じで、まあもちろん前代とかになったら、
うんうん、
まあ実験というかアンケートは取ったりはすると思うんですけど、
うん、
まあ、部屋に呼んで何かをさせるっていうことになると、まあ大枠の社会学からはちょっと範囲がちょっと狭くなるのかなと思いますね。
じゃあ実際に実験というよりかはある程度 N 数を、人数を増やしたアンケートで統計的な処理をして、まあ仮説をこう補強していくというか、
うん、
そういうもの、方法が多い。
そうですね、多分、まあ今はどうなのか分かんないですけど、うん、はい、そっちに戻りましょうか。次の最後の視線は、
最後の視線は、ね、記憶する視線。
ほう、
記憶する、なんかこのスタンスは今でもよくあるのかなと思うんですけど、さっきもノルウェーで、まあ、兵隊さんを募集するポスターに、 ノルウェーで伝統的に使われている紋章を引用するみたいな、その過去の、まあ、神話なのか、今亡くなってるけど、こう、すごい有名な、まあ、人だったり、何かしらの、こう、オブジェなのか、ものなのか、みたいなものを、まあ、引用して、自分の権威づけをより強くするみたいな、そういう、章ですね。そういう手法が。まあ、なんか全部がそうなのか、わからないはわからないですけど、でも、まあ、ハーケンクロイツ自体は、まあ、完全にナチスのオリジナルではなくて、それ以前にもあったけど、こう45度に回転させて、白い円の中に入れて、なんかその周りを赤い字で、赤色のこう字の色で、ベタ塗りで塗った。まあ、そういう使い方をして、統一した、そのコントロールによってこうデザインしていったっていうのは、まあ、もちろんデザインの展開性もそうだけど、それと同じように、こう過去からの引用が意味があったんじゃないかっていうことがこう書かれて、いますね。まあ、行進の仕方、膝を曲げずに行進をするとか、敬礼の仕方とか、なんかまあそういういくつかの例が、載っています。
なんかこう、社会学で、そう、正式名称忘れたんですけど、そこ、伝統を創造するっていうのがあって、創造ってイメージするじゃなくて、伝統の再発明ですね。
おお、はいはい。
で、
面
例え
白
ば今、柔道あるじゃない
い。
ですか。あれ、嘉納治五郎が柔道作ったって言って、嘉納治五郎の講道館が柔道発祥の地って今、一応続いてはいるんですけれども、嘉納治五郎、頭のいい人だったんですね。で、そもそもあった柔術っていうものがあるん
ああ、
で
そ
す
れ
よ。
以前にあったね。
で、それを整えて、いや、術じゃなくて道を極めるんだって言って、柔道にしてやったんですね。で、あたかも、これは日本人の精神を表しているものなんだ、みたいな。で、こう、日本人は手が器用だとかも言うじゃないですか。あれも、なんか別に、なんかどんな文献さらってもないらしいんですよね。
ああ、そうなんですか？
そう、
へえ。
昔から言われてますよねって言われて、ふんふんって我々思うんですけど、なんか全然、むしろ、
まさにが証明するようなものはないんだ。へえ。
もうそれも彼女頃こう、日本手が器用な日本人、体が小さい日本人
あ、
で
なる
も
ほど。
使えますよねみたいな感じで、
へえ。
こう、なんかその辺にあるものを使って上手にこう、
組み合
キュ
わ
レー
せ
ション
て。
して、あたかもずっと脈々と続いてきた伝統のさ、のふりをして再発明してるっていうのがあって、だからなんかちょっとそういうのに近いですね。こう、
確か
かつ
に
て
ね。
の権威を借りてちょっとアレンジして今時にするみたいな。
それをね、伝統の再発明っていうんです
伝統
か。
の
ま
再
さに
発
そ
明っ
の。
て
で、
ね。
じゃいくつか例があるってことですね。そ
ね、
の、
私
研
も
究
そう
対
です。
象としてこう。
そうですね。私もその柔道の例でしか習ってないんですけど。
あ、でもそうなんですね。でも、まあ、同じ、例えば1600年代とか、まあ、16世紀とか書かれた絵画を、国ごとに比べたら、細かいから手先が器用みたいな、なんかそういうことじゃない、ないんですか。その、日本の人は手先が器用だよね、みたいな。よく言われましたけどね、
誰ともな
誰ともな
く
く ね、ステレオタイプみたいなもんなんですね、そしたらね。
なんかまあ明確なものは特にないらしいですね。
そうなんですね。何かで証明されてるわけじゃないんで。
まあ証明しようと思えばいくらでもね、できると思うんですけど、ただ同時代性、同じ時代の作品を見て、筆が細かい筆からよくタッチしてるから細かいとも言えない。
そうですね。個人差も大きそうですし
で
ね。
すね。
そうなんですね。なるほど。面白いですね。それは、ネガティブな意味で使われることが多いんですか？その伝統の再発明。そうで
別
もないです
に、
ね。
ディスるわけでは、ために使ってるんじゃないと思うんですけど、我々は勘違いしてるよね、みたいな、落ち着いて俯瞰して改めようぜっていう意味で、伝統の再発明されてますよねっていう言い
ああ、なる
方
ほ
を
ど。
す
もう一つ
る
の視点を
ね。
持ちましょうという感じ。
現状を見るだけで、これが伝統でござるって見るのはちょっと違
感
うん
覚
じゃ
的
なな
ん
い
じゃ
の
ない
か、
か
み
と。
たいな。
それは柔道の人たちも自覚してることなんですか？
もう、
それ
嘉納
関
治
係
五郎
ない。
先生のこと大好きなんで、そういうのは大丈夫。
大丈夫なんだ。別にそういうことを、まあ、プレイヤーとしては別に、
多
あれ
分
なんです
もう
よね。
関係ない
道を
ね。
極める方が大事なんでしょう。そうですか。面白いですね。なるほど。
今の政治で言うと、まあ、ちょっと、独裁者ではとは違うんですけど、小池グリーン、百合子グリーンでしたっけ？まあ、ちょっと珍しいじゃないですか、こう、私のカラーみたいな、
確か
ね、
に、
都
まあ
知
そうで
事
し
選
た
の
ね。
時に
うん。
塗っ
緑
て
色で
て。
ね。今でも緑色使ってますもんね。
ほら、あと他に思いつくのはもう、小泉首相の時のライオンハートで、ライオンヘアとか、ね、こう見
ああ、
た
そ
目
の、
のキャッ
は
チー
ははは。
さぐらいですね。からあんまり今なんならデザイン取り入れすぎない方がいい、ヒトラーの反省を生かしてみたいな感じなんですけど、それか身の回りにデザインにそんなこだわる人がいないだけなんですかね、こう政治家の方の。
デザインに、まあ、範疇が広くなったからね、あれですけど、どうなんでしょうね。ヒラリー・クリントンのロゴタイプ、シンボルをデザインした記事がどっかに当時載ってましたけど、まあ、多分こう、それなりというか、かなりこう、戦略的にデザインを、初期の段階から入れて、みたいな話だと。まあ、さっきの小池さんの、グリーンの話も、まあ、一定程度意味がある、あればあるのかな。どうなんでしょうかね。まあ、ヒラリー・クリントンは負けましたけどね。だから必ずしもこう同じ効果を発揮しないとなると、なかなか、じゃあ価値がありますとは言いづらいですよね。まあ、例えば今回の独裁者のデザインも、まあ、たまたま彼らは成功した独裁者なんだと思うんですよね。で、名前も知らない独裁者になろうとした人間なんて多分もういくらでもいたはずで、彼らひょっとしたらヒトラーよりもよりデザインにこだわってたかもしれないわけで、なんかね、絶対じゃあデザイン的な補強をしたら、まあ特にこういう政の分野で意味があるかみたいなことを言われると難しいですよね、きっとね。
そうですね。まあ、相乗効果はある
ああ、まあそう
かも
で
しれ
すね。
ないけど、デザインだけ頑張ったところで、それはもう、どうにも
本
な
人
ら
が
ないですよ
ね、
ね。
あれならね、気もしますよね、なかなか。どうなんでしょうね。
まあ、でも、デザインの力があれば良くなるっていう意味では、まあ、他の、どのジャンルでも言えるじゃないですか。そのポスターにしても、チラシ1枚にしても、もっとデザインが良かったら、読みやすくて人がもっと来るかもしれないみたいな。結構それが如実に出るんですかね、独裁者になると。
なんかまあ、あれなんじゃないですか。集計しやすいのがあったんじゃないですか。まあ、部分的にやられてますけど、多分、それこそ紙のポスターで美術館のポスター作ったときに、いや、このポスターだから集客何パーセント増えましたって、なかなか多分言いづらい
そうです
です
ね、
け
確か
ど、
に。
まあ、長期の独裁政権で、同じように兵士のリクルーティングして、去年と今年でポスター変えて今年の方がはるかにってなったら、まあもちろん社会状況があるにせよ、こう比較しやすいから、こう、プロセスが回しやすかったんじゃないかなっていう気もし
なる
ま
ほ
すよ
ど。
ね。
後から統計、調査す る
調査
側
し
と
や
し
すい。
て、
そうね、美術館も同じ展覧会を毎年やってポスター変えてたら、比較多分できるじゃないですか。こういうポスターの方が訴求するで、ね。まあ、基本的にはありえなくて、それができたのは、あんまある意味では強いかもしれないですよね。こうデザインの力を、
ジ
まあ
ャン
良く
ル
も悪
ゆ
くも、
えの統計の取りやすさがあったの
あった
か。
のかも、っていう気はしますよね。なんかデザインの力で思い出したっていうか、ちょっと今、詳細の資料がないですけど、処理流暢性に関する論文って2年ぐらい前に出たものがあって、それはすごい面白いな。もちろんそれ心理学の論文で100%再現性があるかどうかは、まあちょっと一旦置いといて、そこに書かれていたことって、読みやすく組まれた文字組み。あ、すごい雑に一言で言うと、イージーイコールトゥルースみたいなことを、簡単、あ、なんだろう、受け取りやすい情報とか、読みやすい文章とかの方が人に、まあ読む人、受け手側が、正しいと思いやすいみたいな、なんかそういう感じだった。で、読みにくい、同じ文章で、すごく読みづらい文字組みと、きれいに整えられた読みやすい文字組みがあると、読みやすい方を、まあ単純に読むストレスが少ない のに加えて、心理的に作用するみたいな、まあ、ちょっとそういうのも、処理流暢性に関するのもみたいなのがあったと思うんですので、まあ、そんなに大規模な調査ではないんじゃないかと思う。ちょっと僕、元の論文は当たってない、こうまとまってるのを読んだだけなんだよなんですけど、でもしそれがある程度正しいとすると、まあ、こう今までデザイナーの人たちが、それはこだわって綺麗な方がいいんですとか、その読みやすい方がユーザーにとってはっていうことの一つの、なんか補強材料にはなるのかなとは思いましたけどね。
そうですね、確かに。
ちょっと調べておきます。面白そうですけどね。でも、うん。どこまで、なんですか、論文として精度があるかは、まあまた別ですもんね。
そうですね。その、サンプルが、の相手が幼稚園児かとか。
もうね、ありますしね。そうそう。そうなんですよね。ですけど、なんか面白いなっていうか、あの、デザインがなかなかこう、後押ししてくれる、別に科学的な根拠とかって、まあ、ないので、別にそれを根拠に何かをっていうことではないですけど、あの、知っておくといいのかなと思ったりはしました。そうなんですよね。まあ、あと、まあ、全然関係ない話で言うと、独裁者の部屋みたいなドキュメンタリーが、
はい、NHK でやってましたね。
あの、あれも北欧の、あれもだから心理実験ですよね。あの、スタンフォードの監獄実験を今現在の倫理観の中でやろうと思ってギリギリのところみたいな感じなんですかね。
そうですね。あの、お金、これやったらお金あげるよっていう、あれで若者、何人か被験者を集めて、で、建物の中で、
そうです
ね。生活して実験してもらうやつですよね。
そうですね。あの、テレビ番組の企画で、まあ、独裁者の部屋って言って、こう、廃校に集められた若い男女、多分10人ぐらい、まあ、一般の人から募集すると。で、いろんな、こう、廃校に集められた何ヶ月か、そこの中で暮らして、嫌になった人は一人一人脱落していきます。最後の一人に残ったら、あなたにはいくらいくらあげますよって言って募集かけて、こう。あれも、ノルウェーかスウェーデンか北欧の国がやったと思うんですけど。まあ、その、ドキュメンタリーとしてテレビ番組が、ずっとカメラで録画していたものが、全8回ぐらいのシリーズで、独裁者の部屋っていう、あの、ドキュメンタリー番組になっていて。で、あれも、あの、顔の見えない独裁者が毎日、何らかの指示を与えるんですね。で、まあ若い人たちは、まあお金がもらえると思っているので、こう、指示に従うんですけど、本当に1日10時間、こう何万個のクリップから、赤いクリップだけをあなたはこのコップに集めてね、みたいなことをひたすらさせられるという。
見るからにこう意味のなさそうな作業なんですね。
そう
ですね。
うん。それをこうずっと いろいろ繰り返して、でも本当に何人かの人は途中で、
もうこんなの。
新しくて、うん、やってられないって言って、部屋を出てって徐々に減っていく、ような番組が、まあ、あれは、なんていうんですか、まあ番組なのである程度、こう、エンターテイメント的なっていうか、ラストも、ちょっとこう、
そうですね、
興味深いというか。
オチは言えないんですけど、別に悪いオチじゃないですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、スタンフォードの看護事件みたいに、悲惨な事件にはなってないですけど、考えさせられますよね。多分気づかないうちに、そういう独裁的な政権なり何なりに従ってしまう、こう、人間の、危うさみたいなものを描いたドキュメンタリーだと思うんですけど。まあ、あれはあれで面白いなと。まあ、テレビ番組をデザイン、まあ、日本のね、グッドデザイン賞はテレビ番組をデザイン、審議の対象にしているので、デザインだとすれば、まあ、あれもある意味ではそういう仕組みのデザインとか、そういう実験の一例なのかなという気はしますね。
まあ、ちょっとまあ、ね、下手したらそういうところに加担してしまいかねない要素もあるんだぞっていうところ
ですね。まあ、デザインのとこにね、ひょっとしたらそうなのかもしれないですよね。どういう人たちがやってるんでしょうね。ああいう選挙のポスターとかね、作ってある方はね、代理店の人がやってるのかな、
ね。なんかもう独特のテイストがありますよね、なんか。
ありますしね。しかも海外の事務所使ったりする。ケースを、なんか結構聞くんですけどね。 意外だなと。
まあ、逆に
アメリカの。
国内じゃない方が、
あ、フラットなのか。
票に関係しないみたいなところがあったりするんですか
ああ、
ね。
公職選挙法に、
わ
そん
かん
な
ない
こ
け
と
ど、
は、
電
どうなん
通
だろ
に頼んだら、
う。
電通の人がみんな票入れないとって思っちゃうみたいな。
ああ、公平性に欠ける。
ないけど、
う
こう、
ん。
心理的圧力があるとか。
まあね、うん、かな。まあまあ、すでにどこかの政党と深い結びつきがあるところには、まあ別の政党は頼まないでしょうからね。わかんないですけどね。その A 社と A 党がすでにみたい
まあ、とりあえず、気づいたら何かに加担しているっていうこともデザインの中ではあり得るのかもしれない。
な。ああ、そうですね。あ、まあでも、それも含めて、いろんな例をしておいくと、まあそのままは使えないけど、何かしら、ね、デザインの仕事にこう役に立つみたいなことがあるのかな。まあ、悲劇的なデザインは逆で、まあ、失敗の例ですけど、まあ、ある意味では独裁者のデザインって本は、まあ、社会的なあれは良くないけど、成功例を集めている本なので、まあ、それはそれで、まあ、応用ができるのかなっていう気はしましたね。面白い。まあ、松田幸正さんの本は、どれも面白いですね、この人。なかなか、すごい好きなデザイナーさんで。
また今後の中でご紹介できたらいいですね、他の本も。
そうですね。うん。まあ、視覚的な表現をね、する本が多いのでね、あれなんですけど、昔の牛若丸出版って松田さんがやってた出版社の本とかは、こう、何冊、1冊、2冊とかってこう、1個すって、で、売り切ったら別の版になるじゃないですか。なんていうの？重版っていうの。で、そのごとに、表紙の紙の色と見返しの紙が全部色が違うみたいな。同じ本を Amazon で古本で買ったのに、僕は青だけど、あなたはオレンジみたいな、なんか 誰がどう気づくのかわかんないんですけど、こう、何色とかに分けてたりとか。なんか、ね、いろいろこう、造本にも、
試行錯誤してるんです
うん、すごい面
ね。
白いと思います。牛若丸出版も、ね。よかったら、ね、読んで
牛
みたい
若
な。
丸出
牛若丸
版。
出版、いい名前でしょ。
確かに、
いや、覚えやすい。
口に出したく
いや、
な
そ
る
んな。
ですね。
そうそう。松岡聖悟さんとか、ね、杉浦康平さんともこう、当時ずっとこう一緒にやってあったりしたんで、すごいな、すごいデザイナーさんだなと思いますね。
じゃあ、こんな感じでよろしいです
そうです
か？
ね。はい。ありがとうございます。
もう一
すいません、
回、
もう喋りすぎて。
牛若丸出版って言っとかなくていいですか？
もう大丈
もう
夫で
大
す。
丈夫ですか？
松田幸正先生。
わ
はい。
かりました。では、本日のバルーンチャンネルは、独裁者のデザインを取り上げて、バルーンインクがお届けしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。